ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
今日はどんなお話ですか？
今日はですね、もうみんなで幸せの、からの卒業式をね、お祝いしようっていう話です。
はい、話です。なんか唐突な感じなんですけど、急にどうしましたって感じが。
いや、僕の方でね、幸せがずっと続く手帳っていうのを、やらせていただいてね、たくさんの方が毎年7年やってたので、その毎年使ってくださってる方も多かったんですけど、本当にまあいろいろ去年からあってですね、ちょっとそのみんなで幸せに関しては一つね、上のステージに行こうっていう思いもあってね、で手帳は幸せがずっと続いていくっていうね、そのまあある意味幸せ入門的な一冊だったと思うんだけど、そのね、その幸せ入門をなんていうか、そのみんなで卒業できたなっていう思いもあってですね、でひとまず7年続いていた手帳なんですが、今年が最後ということでね、来年は出ないので、
はい、今出ているやつがってことですね。
今出てるやつが最後になるので、今年でお別れという形になるので、使っていただいてる方にね、改めてちょっと感謝をね、お伝えさせていただけないかなと思いまして、ちょっとお届けさせてもらってます。一回ね、なんか4人ぐらいで打ち合わせするときにスケジュール合わせなきゃいけなくて、それはその写真も僕も嬉しくて写真撮ってね、残してあるんですけど、その打ち合わせじゃちょっとしましょうってなって、テーブルに4人が手帳のスケジュール帳を出したらみんな僕の手帳だったことがあって、もうすごく使っていただいててね、で、なんか違うイベントなんかでも、たまたまその翡翠さんの手帳をね、なんか使ってるのが見えて、声かけてみて、それでもう今、なんか一生の親友になってるんです、みたいなね、ことを言ってくれたりもあって、で、翡翠さんの手帳を使ってるっていうことで意気投合しましたとか、すごくいろんな方たちから、まあ7年ね、ずっと出してたので、その、いろんな方たちから声をいただいてたんですが、その、一回ね、ひとまず今年で役割を終える形でね、今年からしか使ってないという方も、もう7年ずっと使ってますという方もね、本当に、お守りというつもりで書いてたので、作ってたので、本当に大切にそのお守りをね、使っていただいてて、ありがとうございました。僕自身もね、その来年、その手帳使えないのはちょっと寂しい思いはあるんだけど、ひとまずちょっと役割を終えたということでね、一旦今年で最後にさせていただきます。
丁寧なご挨拶があるなんて、なかなかないような気がして、すごい。
やっぱり7年続いてるとね、やっぱり思い入れもあるし、
よく言う意味ですけど、小学生が中学生になるぐらいまでだったら結構長いですよね。
そうね。
1年生からだと思うと。そうね、しかもあの手帳のすごいのは手帳なんだけど、ノウハウとかを毎回石井さんがテーマがその時の旬のこう、そうですね、それで掘り下げてらっしゃるから、
そうですね、この1年はこう過ごしてほしいっていうのを毎回やってたんですけどね。もともとね、やっぱり手帳っていうのは、作家からすると、そのあんまり作りたくないジャンルっていうかね、一生懸命作っても、本屋さんで3ヶ月ぐらいしか置かれないんだよね。やっぱり作家としては、もうどの本に対してもベストを尽くすから、で、我が子のようなものでもあるから、やっぱり一生本屋さんに置いてもらえる本を作りたいけど、手帳はどんなに頑張っても3ヶ月 ぐらいしか、あの、どんなにベストを尽くしても、うん、あの、2026年、あの、2000ね、うん、あの、26年の、
来年の分。
ま、うん、そうそうそう、うん、あの、3年前の手帳って本屋さんにないじゃないですか。はいはい、だから、その、寿命が3ヶ月しかないので。
なるほど、はい。うん、
できれば、一生置いてもらえる本を作りたいからね、うん、作家としては、うん。手帳を作るっていうのはすごく、その、作家としては大変なんだよね。あ3ヶ月でもう書店さんから引き上げられる本を作るっていうのは、もう心が辛いというかね。
あそうか。はいはい。必要な手帳という考えで言うと、そう。あの、必要じゃなくなるものだからっていう。
そうそうそう。
そうですよね。
でもその、でも逆から見たときに、一、うん、年間、うん、一番その人の近くに寄り添えるものが手帳なので、うん、あ、その年のお守りを作るっていう発想だったら、うんベストを尽くせるなっていうところから、うん、手帳作りがスタートしたのが7年前なんですよね。
あはい。
で、まあこれは本当に幸せの、僕は幸せを追求している作家だったので、うん、もう幸せのど真ん中の、その、幸せ、呼吸っていうのは吸って吐くで、ずっと続いていくように、うん、幸せにとっての、じゃあ吸って吐く呼吸って何だろうと思った時に、うんマイハッピーとユアハッピーだな、うん。その吸って吐くで呼吸がずっと続いていくように、幸せにとってマイハッピーとユアハッピーがあればずっと続いていくなっていうところから、はい、その骨組みにして手帳を作っていったんですけど、うん、そのマイハッピーっていうのは今日良かったことをね、一日一個書く。
うん、
あの、どこを見るかが、その幸せかどうかを決めるので、うん、ちょっとでもいいからいいところに目線を合わせる、うん、視点を合わせるっていう練習をしてもらうために、うん、マイハッピーちょっとでも嬉しかったことを一日一個書く、
うん、
そしてその誰かにちょっとでも優しくできたことを一個書く、うんこれでマイハッピーとユアハッピーなので、うん、幸せが自分を幸せにして、誰か大切な人を大切にできたら、うん、幸せはずっと続いていくだろうなっていう発想から、あの、幸せがずっと続いていく手帳っていう名前も生まれて、うん、マイハッピーとユアハッピーを毎日一個ずつ書くっていうね。その、それがその、幸せ、幸せを見つけられる人になる、うん、幸せ体質になる、感謝体質になれるための基本となるワークですっていうことでね。
うんはい、
それを身につけられるような手帳をね、うん、7年間やってきてたんだけど、うん、まあみんなすごく根付いてきたなっていう思いもあるし、うん、その一旦ね、その、マイハッピーはハッピーのワールドは、みんなで卒業できたんじゃないかなっていう思いもあってね、
うん、
今年が最後で、
うん、
という形になりました。
はい。2025年版が今の出てるのが、
はい、
で皆さん、私事なんですけど、つい先日ちょっと引っ越しをしまして、
はい、
でいろんなものを嫌でも処分したり、片付けたりしなきゃいけないとき、うん、まさに手帳の毎回色目が違うでしょ、は
い、そうなんです
よ、ね。あれをね、綺麗に自分で並べて、なんか美しいって思って。
いや、そうなんですよね。
本当、スラッと並ぶと、なんかシリーズ化した本のような。それで、じゃあ、白状すると、そんなにまめに全部毎日書いてたかっていうと、書いてなかった可能性もあるんですが、そうね、間違いなく、7年前の時に手にしていた自分があったり、はい、カスタマイズする上でなんかシール貼ったりしてる。
そうですね。
それも、一口に7年前って言っても結構長い昔なんですよね。そうですね。
捨てられないもんな。
うん、そう
思い出になるから。
はい。だから、翡翠さんがほら、あなたさんのデザインのっていうので、うん、色目がね、毎回変わっているのを、背拍子で並ぶだけでも、うん、とってもね、感動して、
そうですね。
並んでますよ。
で、あなたさん、純子さんってね、はい、まあ、僕の名言セラピーを、デビュー作から一番多く作品を手掛けていただいてるんですけど、うん、その、 クラスで3番目の子を目指すってデザインとしてね、おっしゃっていて、
うんうん、
クラスで1番目の子は、うん、よりも3番目の子が、一番ずっとなんていうのかな、見飽きない。
へえ、はい。
で、それは、すごくあって、うん、すっごいかっこいい本ってあるじゃないですか。はい、うん、で、すっごいかっこいい本って案外売れてないんですよね。うん、デザインがめちゃめちゃかっこいい本って。
はい、
ちょっと、その、なんていうのかな、距離を置いちゃうっていうか、
うん、
ある程度そのクラスで3番目くらいの子がずっと馴染むというか、
うん、
手に取りやすいし、ずっと馴染むっていうか、
うん、
で、僕、あなたさんのデザインが、まあ僕はもう20年本出してるので、うん、その、あなたさんのどうしてあなたさんがのデザインが好きかっていうと、うん、その、なんていうのかな、化学調味料が入ってない、
うん、
その、ラーメンみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、素材の良さ？
化学調味料の入ってるラーメンっていうのは、はいはい、一口目に美味しいっていうのは、比較的簡単に化学調味料を使うと出せるんですよ。これは僕はラーメン屋さんを取材した、コピーライター時代、取材した時代、ことがあるので、
はい、
その、よくわかるんですけど、その、化学調味料を使うと、一口目美味しいってできるんですよ。うん、で、最後の方になってくると、うん、ちょっと飽きてくるんですよ。
うんうんうん、
で、翌日もまた食べたいなとはなかなか思わないんですよ。一口目美味しくても。
はい、
でも、その、一口目パンチなくても、うん、食べ終わった時に、うん、ああ、なんか優しかったなと思って、うん、翌日になった時に、また食べたいって思う味が、その、化学調味料を使ってない手作りのラーメンって、
はい、
結構そういう、まあそれは家庭の味っていうことでもあるんですけど、うん、で、それのデザイナーバージョンがアナダさんで、
うん、
一見派手にドカーンとなんかインパクトを持ってくるデザインじゃないんだけど、うん、なんかずっと飽きない、
はい、
ずっと寄り添ってくれる。10年経っても飽きない、
うん、
20年経っても飽きないっていう穴田さんのデザインが好きで、
うん、
穴田さんに頼むことがね、編集者さんが独自にこの方で行きたいっていうプランを持ってる時は僕もそれに合わせるんですけど、うん、はい、その翡翠さんのって言ってくれた時には穴田さんにお願いするケースが多いんですね。
へー、石井さんがまさに3秒でハッピーな、はい、メニューセラピーっていうのがスタートが
本当にね飽きないんで、はい、未だに素敵なデザインだなって、
うん、
なんかずっと寄り添ってくれる優しいデザインなんですよね、
はい、
でそれが本当にその無価値っていうかその添加物使ってない、
うん、
その優しい手作りのラーメンの味っていうかね、で、うん、その手帳全部あなたさんがやってくださってたので、
はい、
もうね、そのカバーを外してね、うん、その色がね、
はい、
毎回もう色は全部あなたさんに任せてたんですが、あなたさんとね編集の真野さんにお任せしてたんですが、
はい、
お気に入りのねシールを貼って7冊、
うん、
そこに僕のマイハッピーとユーハッピーとスケジュールがね、はい、
詰まってる。
あとメモがもうぎっしり詰まってる手帳がね、はい、結構僕の本棚の中でも一番いいところに飾ってますね。逆に。
うん、ね、翡翠さんがその、3秒でハッピーになるメンゲセラピーの頃に、こう番組もやらせていただいてて、
はい、
穴田淳子さんのね、デザインの、その、並べると、お花畑みたいになるんだって表現されてたのは、
ね、初期の頃ね、
本当に、じゃあ今のこの手帳シリーズで、またその色が並んでいく感じって、ね、なんか並んでいくとこう形、なんか物が見えてくるっていう面白さが、もう一回なんか再現していただいた気がしますね。
いやでもね、自分の手帳を自分が使えるっていうのは、うん、なんか何よりも贅沢なね、
うん、
時間で、
はい、
しかも絵をね、描いてくれた、
うん、
最初ね、キャラクターをね、
うん、
作りたいな って、うん、手帳の思った時、イラストレーターさんを誰にしようかなって、うん、決まってなかったんだよね、うん。で、決まってなかった時に、ちょうど屋久島で合宿を、イベントの合宿があって、はい、で、未来ワークっていうのをやって、うん、その自然の屋久島の自然の中で、ここが自分の未来だなって思うところに移動して、そこで未来のからの自分の、からのメッセージを受け取ってくださいっていうワークをしたんだよね。うん、はい、で、その時に、その中の合宿に参加してくれてた方が、うん、その未来のところに移動したら、うん、その植物で、そこで写真撮ったら、うん、植物が3つ並んでて、同じ植物が、種が3、6、5個と入ってる植物だったんだよね。うん、その写真今も持ってるんだけど、うん、で、その300、その方はね、そのアーティストのなんていう方だったかな、はい、そのあるアーティストの365日っていう歌だったかな、うんうんうん、が大好きで、はい、でふと気づいたらその歌を口ずさんでいて、で目の前を見たら365っていう植物の種が365になってて、あ、私は今絵を描いてるので、うん、365っていうサインを今受け取ったので、うん、365って言ったら1年のことなので、うん、毎日少しずつ1年間絵を描くチャレンジをしてみますって最後シェア会で発表したのね、うん、はい、で僕はそれを聞いてて、わー、シンクロだなーと思って、うん、ちょうどあの手帳のイラストレーターさんを誰に頼もうかって考えてる時にそんなシェアをされて、うん、その彼女にとっては365っていうのは毎日絵を描いて挑戦していこうっていう風な気づきだったんだけど、うん、僕にとっては365って手帳そのものだったので、はい、あ、手帳のイラストはこの方にお願いしようと思ったのが、その屋久島合宿に参加してくださってた、マッツンさんだったんですよね。マッツン画伯。
はい。
マッツン、最近はマッツン忍者画伯っていうのかな。
微妙にちょっと変わってて、その時々の人気のものは。
マッツン画伯ですね。
なってる。はい。
それで、あ、マッツン画伯にキャラクター描いてもらおうと思ってお願いして、うんうん、このね、テチオくんっていう可愛いキャラクターがね。またね、マッツンは本当にその、絵が可愛いだけじゃなくて、うん、発想がもう可愛いので、面白いんだね。
あ、面白いんですよ。
本当にデビューしてほしいぐらい、僕はもう、その、現代の桜ももこになる才能をすごい感じてるんだけど、うん、もうね、本人はずっと、その才能をね、まだ発揮してくれてないんですけどね。
面白いんだけど、落ち込みがちとか、ビールは大好きってキャラクターのな、愛されキャラとしては、マッツンがやっぱ手帳と重なって生みの親として人気になってる。
本当この手帳はマッツンがいたからこそやれたところもあって、うんうん、なんかキャラクター作りたいなって思った時に、うん、ちょうどそのタイミングでマッツンと出会えたんだよね。
うん、ね、ちょっとこう照れながらの手帳くんのキャラが可愛いし、はい、その時々の、ね、そう、
マッツンはね、発想やセンスがすごく面白くて、で、僕本っていうのは前書きと後書きに、うん、もう人生をかけるんですよ。
うんうんうん、
前書きと、最後は僕はもう内容を面白くするのは作家として当たり前なんだけど、その、なので最後、最初と最後っていうのは、やっぱりその本の、なんていうのかな、その、神社でいう鳥居なんですよね。うん、鳥居って、その、右と左の鳥居というかね、
はい、
まあ、狛犬とも言えるし、
はい、
うん、もう本当に、その、前書きと後書きが決まれば、
うん
うん、もう、命が宿ると思ってるところがあって、それだけこだわってるんだけど、その、手帳に関しては後半、うん、マッツンに後書きを書いてもらいたいなって思えるぐらい、
うんうん、
はい、だから後半の手帳って実は、 手帳くんからのメッセージが最後ある、うん、入るんだけど、はいはい、実際、マッツンが書いてくれてるんですよ。
本当に哲代くんとしての。
そうなんですよ。そうなんですよ。
なるほど。う
んうん、本当に哲代くんとしてのメッセージを、マッツンに書いてもらってて。
マッツンは文も面白いですもんね。
そうなんですよね。
ヒスイラボでね、ご一緒してたので、本当に、天才だと思う。なんか、ニヤッとさせて、笑わせて、
文章と視点が。やっぱり、視点が面白いので、うん、視点が面白いので、マッツンとね、日常会話してても、ヒスイさんって言ってね、私、この前、会社のね、フリーマーケットがあって、見てたら、後輩にプレゼントした、ランプが、フリーマーケットに出てるのを見て、ちょっと傷つきました、とかっていう、何その報告、いちいち面白いんだけど、って。
傷ついてる人を見て、ひすいさんは笑ってるとか喜んでるっていうか、でも、ね、ショックだろうな。
その後輩の人もね、マッツンからもらったっていうことを、すっかり忘れてるからこそ、出してたと思うん
で。多分それで、見て言ってないですもんね。そうそうそう、私のとも言わず、心の中でのその、そういうなんかネタ満載なんですよね、
会社のフリーマーケット出たら、後輩が、私が昔にプレゼントしてた、ランプが出されてたんですとかって淡々と報告してくれる
しかも。しかもプレゼントだからタダで渡したものはお金に換えられる。そのね、捨てたとかじゃなくって、売られてるっていう、値段つけられてるって、ちょっと後輩。
どうしてそう、いちいち面白いのっていうね。だからほんとね、桜ももこさん的感性をね、表現できる力を持ってるから、言葉と絵が描けるから、本当にね、僕は、桜ももこさん的感性をね、早く爆発させた一冊を、マッツの短調ね、本当に見たいなと思って。
ね、モチベーションが続かないって言ってました。水さんがこんなにちゃんと紹介して存在も言ってるんだけど、どうもなんかね、ガツガツいけないと。そこがまたいいんですけどね。
いいよね。才能あるけど、てっぺんを目指す気がさらさらないっていうのが。
そうそうそう。本当に。なんか、そういう人がね、一番世界で愛されると思うよ。
なんか憎めないよね。
本当と。
二歩進んだら四歩下がるっていう姿勢が。
場ができてるんでしょ？ちょっと、そこに乗れば、なんだろうな。
ねマッツンのね、仲のいい編集者の真野さんもいるしね、その本を本気で書こうと思ったら、出せる環境に才能もあるしね。
そうそうそう。
出せる本も出せる才能もある。
はい。
でも、一切、てっぺんを取る気はさらさらない。
ビール飲んでる仲間になってる。でもそういう人はね。
2歩進んだら絶対4歩下がる。
それずっと下がり続けるじゃん。せめて同じとこにいてほしい。本当、進めば進むほど下がるみたいになってる。ただ、みんなが、ね、サインとか頼んだら本当にサラサラと書いてくれる。
なるほどね。吉武大輔さんとの俵山合宿の時に。
はいはい、どうでしたか。
もうアイドル張りの、めちゃめちゃイケメンの、整体師さんが、足裏マッサージさんが、いたんですよ。
なんか、そんな、イケメンの人に足裏さらわれる、なんか、そっち緊張する、そんな、イケメンの人
キラッキラ、キラッキラの、キラッキラの、彼、人がいて、で、これ言っていいのかどうかわからないけど。
そう、言いながら、と言いながら。
まあね、今、ちょっとやめとこうかな。もうとにかくキラッキラなんですよ。
キラキラなんです。
で、マッツンが、その人に、その人足裏マッサージ師さんだから、足裏マッサージしてくれるんですよ。
うんうんうん、
で、みんなでね、イベントの中でやってもらってたから、もうみんながいるところで、マッツンが足裏マッサージされてた時の、マッツンの幸せそうな顔を見て、本当 当に俺も、なんか幸せになって
。え、これは言っていい話なの？
これは言っていい話なの？
これは言って OK っていう時点がなんか痛がるとかじゃなくて、
本当ね、そのイケメンマッサージ師に足の裏をマッサージされてるマッツン、マッツンさんって女性なんだけどね、うん、はい、その幸せそうな、うん、あの顔を見てるのが俺もすごいちょっと幸せだったな。
そこで恋が芽生えてい
や芽生えてはいないと思うけど
足をマッサージしてもらった時点でつながってそうだなそんな言えなかった話が余計気になりますけど、
ね、いつも参加してくれてたんだけど、うん、その方がね、その、整体やめられて、今農業をやってらっしゃるんだけど。
あ、そうなんですか、はい。
う
ん、
そう、で、整体師やめたら、マッツンも合宿に参加してくれなくなりました。
あの、すいません。それはその方が参加するっていうの別に出てたわけじゃない。あ、もう来ないのか、みたいな。
うん、その因果関係は私もわかりませんけどね。マッツンが空前そういう、その方が整体を辞めたタイミングで来なくなったっていうのは、それが、その整体師さんがもう辞めたからっていう因果関係があるかどうかは、知りませんが。
はいはい。これ個人プライバシー的に大丈夫なんだ。マッツンからクレームは受け付けません。でも、
ね、
なんとも。
本当に、素敵だね。
うん。
この幸せがね、はい、ずっと続く手帳で、は
い、
ずっとい
い、ね、
手帳くんを書いてくれて、はい、最後ね、うん、手帳くんのメッセージ、だから僕はマッツン今年どんなの書いてくれるかなっていうのもね、うんうん、すごい楽しみの一つで、遊び心がね、
いいですね、
あるんですよね。
マッツンが去年です。去年の時が辰年だったじゃないですか。うん、それ書いて、その今年が蛇年だって、蛇、
うん、
が書けないんだよね。キャラ的にどう作ったらいいのか悩んでて、うん、でも、ま、すごい可愛いのになってて、蛇、うん、ってほら、直線って曲線なんだけど、うん、線だけだから、キャラ付けしづらそうな言ってましたけど、
ちょっと見事に頼んで、
はい。
ね、松の、マイストーリーっていうね、翡翠ラボでやってたマイストーリーをすごい書いてもらってたので、はい、一回マッツンのマイストーリーがいかに面白いのかっていう、うん、マッツンのマイストーリー特集を、マイストーリー祭りを朗読したいですね。
いや、本当に、これはね、申し訳ないけど、みんな明るくなる。
マッツンってやりましょう。
愛したくなる。
まあちょっとね、この、手帳をね、はい、使ってくれてる人への感謝の思いで伝え始めたら、うんね、マノ
ちゃんとマツに会ってほしいですね、みんなね。
本当ね、編集のマノさんも愛のある方で、
はい、
まあ、証言とね、うん、その今日誰のために生きるの証言さんと僕出会った時に、うん、本当にそのあこれはなんていうの、今の日本人の人、多くの人に届けるたいし、うん、いい本にしたいなと思った時に、うん、最初にやっぱり浮かんだ顔が、あ、マノさんに本作ってもらおうって、浮かんだのがまあマノさんだったんだよね。
うん、
本当にその、マノさんっていうのは、編集者として本を作ってくれるんじゃないんですよね。うん、
どういうことですか？
自分の人生として本を作ってくれるのね。
へー。
だから仕事じゃない、仕事を全く感じさせない人なんですよ。
へ
ー。だから仕事じゃなくて、うん、その人生としてこの本をいかに良くしてくれるかを関わってくれる、うん、人生としてその一冊一冊関わってくれる、うん、すごく企画に対して愛がある編集者さんで、ね、その、マノさんとマッツンっていう最高のコンビでね、
うん、
作らせて7年間。
うん、ねえ。
いや、そして、アナダさんとね、
はい、
もう最高のコンビでお届けさせてもらってたんですが、
うん、
その、一旦ね、役割を終えて、みんなで無事、幸せの ね、その、卒業ということで、
うん、
この手帳ね、7年間、役割を終えて、
うん、
皆さんたちの思い出のね、手帳として、
うん、
残ってくれることになりました。
うん、本当に、まあ、こういう石井さんからの、お知らせと、ご挨拶でした。
ご挨拶。
はい。
ありがとうございました。使っていただいた皆様、ありがとうございました。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。